コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは、ベストボディジャパン2016福岡大会ウーマンズクラスグランプリの藤岡果歩さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい。
いや、もう本当に奇跡ですね。
いや、やんなことないですよね。もうなるべくしてなった、取るべくして取ったグランプリだと思うんですけれども、実は果歩さんはこの森部塾のゲスト、今日2回目ということですよね。
はい。
前回は、どういったお話で出られましたっけね。
あの時はね、あのお菓子の話、パンのね、
はい、とケーキと、
そうそう、
はいはいはい、ちょうどその時我々がチーム森部で、ファミリアデルカシーノのチームとしてやってるっていうところもお話ししたんですね。でその時にもダンスのお話は少し、伺ってたんですけども、はい、まあベストボディジャパンに今回出られて、グランプリ取られたんですけど、去年も出演はされてたんですよね。
はいはい、
前回は成績どうだったんですかね。
前回は、3位だったんですけど、まあ、入賞はできたんですけど、は
い、今回グランプリと、すごいですね。
素晴らしいですね。インプルーブしてますね。
インプルーブですよ、ね、ちなみに去年と今年でどんなところが変わって、どんなところの取り組みを変えて、どういう結果を得てグランプリになったと思われていらっしゃいます。
まず第一に、はい、もう本当に簡単な話なんですけど、ステージで笑えなかったんですよね。笑顔ができなかったんですよ。
そうですか。
去年はですね、でそれが私の課題になってたんですけど、うん、そのファミリアのイベントですとか、うん、まあ、ズンバのイベントですとか、そういうのにステージに立たせていただける機会があったっていうのもすごく大きな要因になると思うんですけど、うん、まあ、今年はちょっと微笑みできたかなっていう感じですね。
なるほど。
で取り組み自体はやっぱりトレーニングの仕方を少し変えて、はい、で去年は結構早めに体脂肪が落ちたんですけど、今年なかなか落ちなかったんですね、
は
い、で食事内容もそんなに変えてないのに、ちょっと落ちなかったので、ちょっと朝早く起きてのトレーニングをして締めましたね、最後の後半はですね。
筋トレ自体はこう年間計画でいうとどういう風にしていったとか、何か変えたこととかあったんですか。
そんなにはないですね。ただ、
そんなに変えてない、
はい、トレーニング集中ですね。集中が変わったのと、はい、あとまあ食事制限を3ヶ月前からも制限し始めて、でトレーニングの負荷も、変えていきましたね。
なるほど。
あと回数ですね。
回数、どんな風に
変えたんですか。デップ数を変えていくのと、はい、あと結構追い込みましたね。そうですね、週に 2回はパーソナル入れてもらって、でその他はもう自分でトレーニングっていうのをやってましたね、
はい、ちなみに自宅ではどんなトレーニングをされてたんですか。
自宅ではしないです。
あ、自宅ではしない、だいたいジムに行ってトレーニングするという感じですね、はいはい、でその1ヶ月前ぐらいに追い込んだっておっしゃってた、
はい、
朝、
は
い、どんな風に追い込んだ。
朝は、はい、本当に体脂肪を落とすために、はい、本当はランニングとかしたくなかったんですね。有酸素運動したくなかったんですね。
どうしてですか。
ちょっと胸がちっちゃくなるんで。
先生、有酸素運動すると胸がちっちゃくなるんですか。
そうですね、はい、まあ、明らかに変わります。
そうなんですね、はい、やっぱ脂肪を燃焼してしまうからということですか。
そうですね。
だもうサイズが全然、下着のサイズが全然合わなくなるんですよ。
ほうほうほう。
でそれをちょっと避けたかったので、有酸素運動はしなかったんですけど、もう下腹部の脂肪が落ちなかったので1ヶ月前に朝起きて水だけ飲んで、すぐに、ランニングしに行って、まあ、バーピージャンプ10回の後の100メートルダッシュを4セットで、その後 1.5 キロジョギングを朝のトレーニングにして、まあ、週3回ぐらいですね。で後半は追い込みましたね。
それでだいぶ変わりましたか。
変わりましたね。
下腹部はへこんだ。
へこみました。おかげさまで。
そうなんですね、先生これ今のですね、もう聞いたら、まあ、それそんくらいやればこう、ね、変わるだろうなという想像はできるんですが、バービージャンプですか。
バービー
はどんなジャンプですか。スクワットみたいなジャンプですか。
いやいや、立った状態から、はい、まずスクワットみたいにしゃがんでいきながら両手をつきますね、
はいはい、
その瞬間は両手両足で4点ついた状態なんですけど、はい、要は縮こまった状態になってるじゃないですか、はい、 そこから今度は一気に腕立て伏せみたいな形にこう両足を後ろにピョンって飛ばして、
はい、
瞬間的に、
はい、
それでその状態だったらまたすかさず間髪を置かずにまた元に戻ってピョンってこうジャンプするんですね。それをまあ繰り返しある、よくあの軍隊とかが、
はいはいはい、
やったりとかするトレーニングですね。
うわ、はい、そしてその後ダッシュですか。
はい、
今のこうプログラムを聞いてどの部分が一番その下腹部に効いているというふうに想定されますか。
その下腹部がサイズが減ったというのであれば、はい、それはダッシュですね。
ああ、そうですか。
100m ダッシュ、
うんうん、
でもあのいや元々そのサイズ自体はそうなかったんだけれども、うん、まあ、皮下脂肪が乗っかってたのが落ちたっていうんであれば、それは 1500m のランニングってこと
な
んですね。うん、
なるほど、
はい、
どっちでございました。
いや、どっちもだと思います。
どっちもですか。なるほどですね。
どっちもだと思います。100メートルダッシュはものすごくきつくて、うんうんうん、でしかもそれ4セットなんですけど、うん、もう、ゼーハーゼーハーですね。もうやりたくない、やりたくない。
そうですよね。100メートルダッシュできる気がしないですもん、うん、僕も。
足もつれそうになりますよね。
そうですね。やっぱ100メートルダッシュするため、かなりこう、足を上げなくちゃいけないから、かなり下腹部鍛えられそうですね。
まあ、正確に言うと足はあんま上げなくていいんですよ。
そうなんです。
ダッシュということでいけばね、極端な話、足が膝が高く上がってるということは、うん、その間は地面から離れてるわけですから、前には進まないわけですよ。それよりもいかに早く振り下ろすかの方が大事なので、はい、実はそんなに高く上げるってことではないわけですね。高く上げなければいけなくなってくる理由は傾いてるからです、はい、ダッシュの時には前傾してないとダッシュができないんですね、体が立ってると前に進まないから、
はい
はい、だから前に倒れ込むようにすると当然体自体は前にボテってこう倒れるような力がかかってるわけですよね、
はい
はい、だからそこで倒れないように足を出さないといけないじゃないですか、
うん、
それを繰り返し繰り返しやっていくのがダッシュなわけです。
なるほどですね。もう今話を聞いてるとこのベストボディでグランプリを取られたの相当もストイックに追い込まれたんだなというふうに僕は思うんですけど、加穂さん自身はどうだったですか。この1年間と、まあ、1ヶ月も含めてかなりきついシーズンだったですか。
かなりきついのはこうあの最後の1ヶ月がちょっと追い込んだっていうのはあるんですよね、うんうん、でそこぐらいでトータル的にはあまりそのストイックにやったっていう感じはないですね。
そうなんですね。でも周りの人から言われませんか、カホさんいつもトレーニングしてすごくストイックよねって
言われます。
言われます
言われます
でも本人はそう、まあ、それかも当たり前というか、
そうですね、
日々の取り組みであり、
そうですね、目的、うん、目標があるので、うんうん、あんまりストイックでは感じはしないですね。やらなきゃいけないことっていうふうにしか思ってないので、そのストイックとは思わないです。
なるほど。今ちなみに今目標があるのでとおっしゃいましたけど、
はい、
目標ってどんな目標なんですか。
目標は今年はその、うん、ベストボディがもう目標だったんですね、
はいはいはい、
で、まあ、グランプリとかじゃなくて、うん、まあ、また入賞できればいいなっていうぐらいだったんですね、
はいはい、
で、まあ、その大会の成績が目標っていうよりも、うん、出場して、まあ、自分が目指すその体ですね、
うんうん、
を手に入れられればいいなっていう、うん、そのぐらいなんですよ、
はい
はい、で成績じゃなかったんですけど、うん、まあ、今回は成績もついてきてくれたっていうのでですね、うんうん、
素晴らしいですね、
はい、うん、ですね、本当思っても見なかった結果ですけど、
うんうんうん、
まあ、でもねビデオで見たら、はい、もうやっぱすぐ分かりました、ゴールで優勝だなって。
あ、そうですか。何が違ってましたか。
いや、あのね、まあ、ちょっと抽象的な言い方にはなっちゃうんですけれども、もうステージに上がった時点でもう見る人が見たら、あ、この人っていうのは上がってくるんですよね。
もう花があり存在感があり、
うん、もうあのなんか理由とかじゃなくて目立つんです、
おー、
うん、全然違うんですよ。だからもうそれはもうシルエットの問題なので、
はは、
頭がちっちゃいとか手足が長いとかだけでも絶対アドバンテージが まずあります。
うん、
うん、その上でもういかにこう立体的に見えるかとか、
うん、
いうところでいうとこうライティングされてるからですね、いや、うまい具合にこうしる、まあ、あのなんていうのかな、
ポージングとか、
あのくびれてるところがくびれてるとかいうような、まあ、そういうところが、まあ、しっかりしてる方が絶対有利なんですね。
うん、
どうしてもこう例えば色が白いとも、うん、あのボケちゃったりだとかしますし、うん、だそういった点では本当に肌を、まあ、ある程度焼くようなことも含めて、うん、全部が もうあの演出なんです、
うんうん、
だからまあちょっとやっぱ美的なセンスとかいうのがないと難しいでしょうね、う
ん、なるほどですね、うん、まあ、一番黒かったからですね、そういう意味ではね一番目立ってたんじゃないですかね、本当に黒かったんですね、
そうなんですね、
はい、
うん、
もうでもね、もう体のラインとかをこう見てももう明らかでしたね、
うん、
ありがとうございます。
さあもうね、今そう言ってこう、まあ、今回は成績もついてきたということなんですけど、はい、次のこう目指す目標みたいなのがあったりするんですか。
はい、次はですね、はい、もうちょっとあの筋肉をつけたいと思って、まあ、全体的にですね、うん、でベストボディはあまり筋肉がありすぎるともう良くないので、はい、うん、その違うまた大会に出たいなって考えています。ちょっと今度は筋肉を見せる大会ですね。
ビキニとか、
はい、そうですね、
そういう類ですね、
はい、ビキニという大会
カテゴリーがあるんですよ、
はいはいはい、
うん、
そのビキニというのは筋肉がある程度あった方が上位に入れるという大会カテゴリーなんですね、う
ん、ないとダメなんですよね。
そう、ということは今から今年度はトレーニングの量とか負荷とかを上げていって筋肉をつけると。
はい、はい、そうです。
そうですか、はい、そこを目指したいというのは何か理由があるんですか。
わ、
もうベストボディで十分じゃないですかみたいな話もあると思うんですけど。
いやいや、ですね、今あの趣味でフィットネスインストラクターをやらせていただいてるんですね、うん、でそこであるそのフィットネスクラブで担当させていただいているプログラムがちょっとファイト系なんですね、
う
ん
う
ん、
ほいほい、
でその、 あの本部の方の DVD とかが送られてくるんですけど、うんうん、やっぱキレが違うんですね。で腕の筋肉の見せ方とか、うん、パンチの力強さ、うん、はい、引きの強さっていうのを考えると、はい、筋肉はなかないと動けない、
うん、
のでその方を目標にしたい、そしたら筋肉が必要だ、
うん、
でもそれとは別に、うん、あのフィットネスビキニで去年ですね優勝された安井さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、その方本当に美しいんですよ、
うん、
でやっぱこう憧れる、
うん、
ようになって、うん、彼女を目標にしたいなっていう、はい、
あ、なるほど、フィットネスビキニの安井さん、ちょっとこれ検索せないかんですね。
ああ、それはちょっと調べてくださいね。
そうですね、
はい、
そういうもう憧れの人がいるっていうのは大きいですね。
だいぶ年下の方なんですけど、もうとても綺麗ですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあそういう人が増えるとですね、うん、いいですね。
そうですね、
こんな人になりたいみたいなんですね、
うん、で森部先生のね、そのブログにも写真とかあるじゃないですか、はいはい、うん、でやっぱ綺麗じゃないですか、筋肉、背中とかね、今すごい頑張ってるんですよ、うん、で苦手なんですね、背中の筋トレって。
お
もう重たい、重たいし本当にもうすごいきついんで、うん、苦手なんですけど、あの背中写真載せられていたあの背中になりたいっていう。
写真を載せていた背中ってどういった写真の。
外人の方が、まあ、あのセパレートのウェアを着て、ええ、うん、あの背後からですね、うん、背中のシルエットをこう写真撮られてるやつがあって、はい、
ええ、
それをアップしてたんですけれども、うん、面白いのはですね、
ええ、
女性が、まあ、例えばシェイプアップとか、
うん、
まあまあ、減量ですね、うん、まあ、ダイエット希望ということで、うん、まあ、いらっしゃいます、ジムに、
はいはい、
で、まあ、ヒアリングさせていただいているときにですね、いろいろこう聞いてると、うん、まあ、あの筋肉はつけたくないとか、
うん、
まあ、おっしゃるわけですね、はい、これはもうほとんどの方がそう言われるので、うん、まあ、要はまたかみたいな感じなんですよ、うん、聞いてて、うん、何言っとんねんっていう感じなんですけど、それはもう日本の女性がみんなも思ってることなんです、うん、ところがですね、そう思っている人たちがですよ、
うん、
まあ、僕らが男性がこう筋トレしてるじゃないですか、
はい、
はそんな並んでいいって言われるんですね、はい、
ええ、
でも同じようなことを女性のスタッフがやってるじゃないですか、
はい、
そしたらですね、彼女たちの体を見るとかっこいいって変わるんですよ、
う
ん、は見事に、
うん、
いやいや一緒やんみたいな感じなんですけど、うん、本物の女性とかを見るとやっぱ変わりますね、うん、
なるほど、
うん、うちのスタッフなんかですね、はい、まあ、女性でもですね、めちゃごついですよね、あの普通の女性と比べたらもう背中のこう広がりとか腹筋とか割れてるし、
はい、
だからあの上半身こうなんかタンクトップみたいな感じでトレーニングとか指導とかやってると一人だけ異質なわけですよ、こうまあグループレッスンとかやってる時に、それ見たらあのうわって思うんじゃないのって思ってたらみんなやっぱかっこいいと思ってるんですね、
憧れになるんですよ、
だから僕は女性のそういうインストラクター、うん、トレーナーが増えることが非常に重要だと思ってます、
ね、なるほど、うん、女性自身がそうなっていると今まで太くなりたくない筋肉がつけたくないという女性も
多いです、ね、
かっこいいに変わると。
いや絶対変わりますね。
なるほどですね、うん、素晴らしい。
以前私も怒られたんですよ、太くはなりたくない、うん、でも筋肉つけるんだったら太くはなるじゃないですか、
う
ん、で私が思うのは脂肪で太くなるのが嫌なんですね、うん、で筋肉は太くならないと形も できてこないし見えてこないんですね、はい、ただね女性の場合その上の体脂肪っていうか脂肪がですね、うん、皮下脂肪が乗ってるからより太くなるわけなので、うん、うん、ですね、筋肉は鍛えないと。
ああでもそこを極めていくと女性ならでは その脂肪のつきやすさがやっぱ男性よりあるわけじゃないですか。そこも克服しながら素敵なシルエットを作って筋肉をつけていくというのはもう女性がやっぱ極めていくしかないですよね、男性よりもですね、
うん、ですね、克服しなきゃいけないっていうのとはちょっと違うと思うんですね。そもそもつけすぎなんですよ。
何をですか。
脂肪。
そうですか、うん、
そんなにいらんやろってぐらいつけてるからおかしくなるわけで、
まあまあまあ、まあ、つけるつもりはもしかしたらないのかもしれません、
うん、だから筋トレをするのが一番いいんです、
ね、うん、そういうことでございますよ、まあ、そんなですね、加穂さんは、まあ、そうやってね、もうご自身も一旦こう怒られた経験もあってで、まあ、憧れの人を見つけてそこに向かって、そして結果も出されてるんですが、まあ、そんな加穂さん実は、まあ、ベストボディ体作りもそうなんですが、ズンバのインストラクターとしても大変ご活躍でいらっしゃると僕、はい、イメージとしてあるんですけども、
なんかね、よくアメリカとか行ってますよね、よくね。
あれはどういう活動なんですか。
いや活動自体はその、まあ、あの趣味の趣味って言ったら失礼になりますけど、うんうん、はい、まあ、一生懸命ズンバのインストラクターを楽しんでやらせてもらってるんですけど、はい、まあ、年1回そのズンバインストラクターが、うん、しか参加できないコンベンションっていうのがアメリカであるんですね、うん、でそこに勉強しに行っているんですよね、
うん、
でいろんなプログラムがあるので、うん、あともうトップクラスのプレゼンターの方のクラスが受けられるということで、うん、はい、
は
でそれを見て自分と比べてどこが弱いのか何が足りないのかっていうのを勉強するのと同時にインプットしたものをまあ自分のクラスでアウトプットできるように、はい、そのためにちょっと行かせてもらってます。
すごいですよね、勉強熱心だなと思うんですけども、うん、そのトップクラス そのズンバ そのインストラクターの方々、やっぱこう日本とはやっぱちょっとこうもちろんねトップだから少しこうこっちの方が日本の方が遅れてるとは思うんですけど、どんくらい違うもんなんですか。
遅れてるとかじゃなくてですね、やっぱあの見せ方ですとか、まあ日本のそのゼスっていうんですけど、スペシャリストの方もやっぱ素晴らしいズンバをされるんですけど、うん、どういうんですかね、海外でしか見られないっていうのがあるじゃないですか、うん、でやっぱそこでしか受けられないし、やっぱ体幹とかですね、はい、ものすごくしっかりしてるんですよね。
あ、向こうのトップのインストラクターの方、
はい、
そうですか。
もうまずそこを初めて行った時に、はい、体幹全然違うって、まあ、自分と比べてですね。
お、どういうところで感じるんですか、はい、動きの速さとかキレとか
で。キレですね。
お、
うん、でやっぱ大きさもそうだし、はい、やっぱり手足を大きく動かすためにはやっぱ体幹がしっかりしてないと動かせないし、うん、っていうのを1年目に学びましたね。はい、なので筋トレ大事って思いました。
じゃあ、まあ結構そういうトップクラスのインストラクターの方も、まあ、ズンバだけじゃなくてきっと、まあ、はい、ね、トレーニングをされて体作りをされて、うん、ズンバのパフォーマンスをされてると
思います。いや絶対そうですね。
あ、はい、なるほどですね、うん、それも、まあ、あの加穂さんが ご自身でこう体作りとかポジト、まあ、筋トレをですねされてらっしゃるから分かることだったりもするかもしれないですね。
そうかもしれないです ね
それができてない、できているというところができてないことも分かるのもやらないとちょっと気づけないですよね。
はい、はい、
なるほどですね。
いいですね。
じゃあこのズンバの方でもまた今後もちょっといろんな活動の範囲とかやれることを増やしていくとか
増やしていきたいんですけど、まあ、増やすというよりも自分のトレーニングの時間もちょっと確保しなきゃいけないので、うん、なかなか難しいんですけど、まあ、ズンバは続けていきたいし、うん、やっぱどんどん変わっていくんですね。
もうズンバ自身ですか。
はい、ズンバが変わっていくので、それを、あの勉強しながら取り入れてアウトプットできるようにしたいと考えてあります。
なるほど。
はい、
ズンバって今どういうふうに変わっていってるんですか。
あ、ですね、まあ、あのコンベンションでしか、まあ、受けられない、あのメニューというかワークショップがあったりするんですね、うん、例えばそのズンバグルートとかズンバコアとか、うん、そういうのがあるんですけど、まあ、コアはコアですよね、体幹でグルートはもうお尻、まあまあ主にスクワットとかですね、ランジとかそういう動きをズンバの曲で取り入れてとかで、はい、
じゃあもう1曲どちらかというともうズンバでこうフィットネスエクササイズのイメージありますけど、そも筋トレに近づいてきてる感じなわけですか。
もともとですねズンバはフィットネスなので、はい、その1曲の中に、はい、あのフィットネスバージョンってあって、そこを、はい、作らなければいけないんですよね。でもやっぱ楽しいから、うん、その踊りだけになってしまうんじゃなくて、うん、もっとやっぱりこうフィットネスよりに少し変えていきたいなって自分自身のクラスをですね、はい、でも全部が全部ズンあのフィットネス要素にしてしまうと、うん、それはズンバじゃなくなるんで、そこがまたちょっと、
まあ、面白いですよね、考え方ね。
そうですね、
じゃあそう、もうじゃあもうカホさんのクラスに行ったら結構あの筋肉痛が来るとか、なんか疲労があるとか、なんかそんな感じにもなってくるかもしれないですね。
そうですね、皆さん汗だくではありますね。
なるほど、じゃあ本場ならではのですね、ズンバを今後とも広げつつ、はい、また今度はフィットネスのビキニの分野でもご活躍ということで、
ね、
う
ん、楽しみです ね、
はい、目指します。
はい、はい、まあ、こういう女性が増えるのがまたね、このポジトレ森部塾のこの、うん、もう筋トレで世界を変えるをまたね後押しすると思いますので、まあ
でしかもね、福岡参加者が多いですよね、うん、意外と
ズンバのですか、
うん、何の話してる違うあのフィットネスとかあのビキニとかね、
挑戦する人そっちのですね、
体作りに関して、はい、まあ、いい形で今どんどんこう表に出てこられてますので、まあ、今後ですね、もっとその選手層が厚くなっていくと、うん、また違うムーブメントが出てくるんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、今後とも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、ということで短い時間でございましたけども、マッスルゲストのコーナーでした。またこの後のですねコーナーもお付き合いいただきたいと思います、はい、ここで一曲ですね、曲紹介をお願いしたいんですけれども、はい、よろしいでしょうか。
はい、久石譲さんのポップアップシェイプアップ。